What's the next song?
The one about me.
皆さん、まゆです。お元気でしょうか。明日からもう12月っすね。早いっすね。今年はね、もうみんなあまり人に会ったり旅行行ったり全然できなかった年なんで、一瞬で終わったんちゃいますね。うちももうあれですね、今週ってかもう今日月曜日か、じゃあ先週がね、ちょうどこうアメリカのサンクスギビングでちょっとデカめのホリデーで、そっからブラックフライデー、今日がサイバーマンデーですね。まあブラックフライデーがね、かなりデカめのそういうセールのスタートみたいなね、あれでスタートっていうか、まあその日か、その日がセールの日で、でサイバーマンデーっていうのが元はといえば、あのまあブラックフライデーが実店舗な中、オンラインショッピングがサイバーマンデーやったんですけど、もうここ数年どんどんどんどんね、もうブラックフライデー始まりましたみたいな、もう一週間ぐらい前からね、まあ、どっか始めちゃったら他のところも、じゃあ同じタイミング、もしくは1日早くやるかみたいになっていっちゃうんで、もういまいちよくわかんないですけどね。まあ、アメリカのね、それこそ百貨店とかは今年は知んないですけど、このブラックフライデーからクリスマスまでで1年間の8割の売り上げを上げるらしいですよ。だからここでこけるともう死ぬみたいな感じらしいですね。まあ、ブラックフライデーね、本当めちゃくちゃ安くなるんでね、まあここ数年そのネットショッピングがでかくなったからですけど、僕がアメリカ来てすぐの13年前とかは本当にそれこそベストバイみたいなね、日本でいう何ですかあれ、大阪でいうヨドバシカメラみたいな電化製品屋さんとかね、めちゃくちゃでかい液晶テレビがそれこそ8万とか10万で売ってた時代に、限定5台だけなんか100円みたいなね、なんかもう訳わからんのがあるんで、みんなそのサンクスギビングが11月の第4木曜日かな、で金曜日のその第4金曜日がブラックフライデーなんで、どんどんそういうセールがエスカレートしてって、その夜中の12時になった途端にそのオープンしますみたいな、その電化製品屋とかね、モールとかがオープンするんで、みんなもう感謝祭ももうサンクスギビングも関係なく、もうさっさと飯食ったらそこに並びに行って、これは良くないことなんですけど、毎年ねニュースなんですけど、何人かお亡くなりになるんですよね。まあなんせそういう強烈なセールをするんで、こうみんながへし合い押し合いでドア来た途端にうらーって走っていくから、押されて踏まれてお亡くなりになったりするとかね、もうむさくさですよ本当にね。皆さんなんか買いました？ブラックフライデー。僕はね、今年はあれ買いましたよ。何でしたっけ、アノバ、なんか低温調理器ずっと欲しかったんですよね。真空パックみたいなのにこうお肉をして、お鍋とかにぶっ込んで、こう変な棒みたいなのを突っ込んでおくと、なんか何度か知んないですけど、なんか低温でじわじわと熱を通してお肉の料理を作るっていうね、もう超簡単失敗知らずの低温調理器って書いてますね。まあこれでローストビーフ、ステーキ、あとは何だったっけ、あのチャーシューとかね、まあ何でもいいんすよ。あのダックって何て言うんでしたっけ、カモとかね、ああいうのをね、まあお肉やったら何でもいいんじゃないですか。お肉じゃなくても何でもできるっぽいですけどね。めちゃめちゃ楽しみですね。これを買いました。めちゃくちゃ安くなってたんで、その真空パックにしてくれる機械とそれとで、合わせていくらで買ったかな、160ドルやったかな。なんかまあそこそこね、普段やったら高かったから、ちょっとこうどうせならこのセールなるんしょみたいなね、それもどうやねんって感じですけどね。セールになるまで買えへん、もうセールになるって分かってるから、じゃあ定価は何なんだっていうことになっちゃいますよね。高いものはじゃあここのセールまで買わないっていうことになっちゃいますよね。まあそれが来るのが超楽しみですね。 今年買ったもんで一番良かったのは、前も言ったかな、ルンバっすね、ルンバ。あれですよ、 AI が入ってるのかな、なんか分かんないですけど、パソコンが入ってる掃除機ですね、勝手に掃除しといてくれる。これはもう本当に今まで買ったものの中でもトップ10ぐらいに入るぐらい気に入ってますね。特にこうそれをがあることによって、あんまりこう地面に物を置かない家の設定にもなっていくから、家も片付いていきますしね。まあアメリカの家って面白くてね、まあアメリカの家は知らんか、ニューヨークの家って結構古いの多くて、前住んでた家なんて多分あれ150歳ぐらいですよ。だからまあブリックって何て言うんでしたっけ、レンガでできた家でね、かっこいいんですけど、収納スペースとかが全然ないんで、まあ家具ですよね、そういうタンスとかそういうのを買って物を収納しなくちゃいけなかったんですけど、ちょうどね運よく去年引っ越したんで、この家がね築20年ちょっとぐらいですかね、の割にはなんかね外壁がボコって剥がれたりとかね、エレベーターしょっちゅう止まるし、雨漏りもしてるし、なんかもうボロボロなんですけど、まあニューヨークの中では築20年ってめちゃめちゃ新しいビルのうちの一個なんですよね。もう本当にできてすぐとかはね、ビルって重たいじゃないですか。その日本みたいに耐震加工とかしなくていいんで、ちょっとずつ重たいから地面が柔らかい側に沈んでいっちゃうんで、壁にピキピキピキピキひびが入っていくんですよね、アメリカの家って。だから出来たての新品とかめちゃめちゃ雨漏りするんで、この20年ぐらいがちょうどいいと言われてるんですけど、なんでねちょっとね収納スペースがこの家は結構あるんで、そこに物が全部入ってるから他のとこ何にもないんですよね。だから本当にあれですよ、掃除機のあれが勝手に頑張ってくれるのには適した家になってるんで、あれは気に入ってますね。まあ、そんな話がしたかったんじゃないですよ。最近映画を2つ見まして、なんかね友達でお子さん、あの子何歳やろうな、3歳になったかな、3歳のお子さんがいるお母さんがこの間インスタにネットフリックスでマザーっていう映画を見たって書いてて、もうめちゃめちゃへこんだって書いてたから、何何と思ってちょっと見てみたんですよね。すごい強烈な映画っすね。これはもう全然テンションも上がらないし、もうチーンってなる映画なんですけど、なんか実話をベースにした映画らしくて、なんか本当にあった殺害事件をベースにした映画で、主演が長澤まさみさん、息子役のね人ね、なんか新人らしいんですけどね、彼すごいかっこよかったっすね。まあこの映画で唯一良かったのは、その息子役の男の子がめちゃめちゃ男前っていう以外は特にハッピーなことは一個もない映画なんですけど、まあ、この映画のこのパンフレットに書いてるのは、全てを狂わせるかっここの女、マリアかモンスターか、こんな母親でも僕にとって全てって書いてますね。なんかね一気に喋っちゃうと、これを見た後に初めてあれも見たんですよ、万引き家族。まあ両方ともね、日本のこの貧困家族をこう描いた映画だなって思って、僕も万引き家族も一気に見ちゃおうと思って、これはアマゾンでお金払って見たんですけど、マザーはネットフリックスでね見れるんで、もしテンション下げたい人がいればぜひ見てみてください。すごかったっすよ、本当に。実際にあった殺害事件をベースに、まあこのお母さんね、まあ、あらすじというか、まあ超適当に話すと、この長澤まさみさんでしたっけっていう人がやってるお母さん役の人も全然仕事もせずにね、息子がいてもう家族に金ばっかりせびってるようなダメなやつで、でこの息子を大事にしてんのかな、この人大事にしてるかどうかも分かんないですけどね、なんかねもうなんてむさくさなんですよ。でもこの息子もね、 お母さんのことしか知らんから学校も行かずにね、なんかもうとんでもない生活をしてて、でまあどんよりしたストーリーがどんどん進んでいくっていうじゃあこれはおすすめなのかこの映画はっていう話になっちゃうんですけどね、まあ、もしあれがあったら見てください。万引き家族の方はもう別にもうあらすじも何も言う必要もないっすよね。超有名なんでね、あれはやっぱ日本人やったら見とくべきだなっていうかね、もっと評価されてもいいんじゃないかっていうぐらい好きでしたね。別にそのストーリーが何かっていうよりはいろいろ散りばめられてて、こう両方ともこのマザーも万引き家族も家族って何なんだろうっていうか、実際僕らみたいに普通に、僕らとか言ったらよく分からんけど、僕みたいに普通に暮らしてきた人からしたら考えられないような人生を両方ともね送ってて、家族ねみたいな、こういろいろ考えさせられる映画でしたね、両方ともね。万引き家族は本当に僕好きやったんで何回でも見れるなっていう感じですけど、マザーはもう二度と見たくないっすね。その、インスタで、その、これを見たってあげてた、その友達の、その、3歳の子がいる人ももう、鬱になるわ、みたいなこと書いてましたけどね。まあ、そういう意味では、お子さんいる人、僕はね、子供いないんで見れましたけど、特に息子とかいる人、息子さんいる人とか見ていいんかな、なんかね、まあこれちょっとネットで調べたらね出てくるんですけど、原作の本があるみたいなんですけどね、まあ、本当に実際にあった殺人事件で、そのなんでそうなってしまったんだみたいなのを書いている原作の本があって、そのお母さん全然仕事もせずに子供も学校にも行かせずに、まあ、子供をちゃんと愛してるようで、なんかもう常に怒ってるから、もう育児放棄もしてるのに、してるっていうか育児放棄をしちゃってるのに、あの子供のことを大事にしてるような、いやわかんないっすねこれはね、僕子供を育てたことがないんで、まあでも育てられたか、うちのおかんと比べたらどうなんだって話になるか、もうちょっと大事に育てていただいたかな僕は、もうちょっととか言って怒られんな、てかほとんどマザーの話しかしてないですけどね、僕が今日あの好きだったのは万引き家族なんですよ。これはでもちょっと有名すぎて語ることもできないから語んないですけど、まあ、そういう意味ではあれか、あの韓国の去年ねアカデミー取った、去年今年か、今年アカデミー取ったパラサイトも韓国の貧困について描いた映画か、あれも家族っすね。そういう意味ではこの3つ題材は全部一緒やな。どれが一番好きやろ、万引き家族かな、パラサイトも今思えばかなり好きでしたけどね、エンターテインメント性もめちゃめちゃあって、あれはあらすじ何やったっけな、なんかそれこそあの半地下に住んでる家族が、その息子の友達が家庭教師やってて、家庭教師やってんのちょっとしばらくできへんからお前代わりに行ってやって言ったら、その息子が行ったらめちゃめちゃ金持ちの家で、でその息子の家族は全員全然もう仕事もないような家族やったから、全員赤の他人のふりをしてその家になんかこうドライバーになったり絵の先生になったり召使いになったりして入り込んでいくっていう映画で、あれも面白かったですけどね。まあ、結局その映画に対する感想は何も言えへんのかーいって感じなんですけど、まあもし暇があったら見てくださいっていう話でした。何やそれっていうね。まあね、これから年末に向けてちょっとどうなっていくか世の中分かりませんが、皆さんいろいろとこういうエンターテインメントを施しながら頑張って あと1ヶ月ですけど、2020年さっさと終わらせましょう。さよなら。